はい、ネットです。今日2本目のブログ更新になります。兵庫県の児童自立支援施設の方でですね、職員が、寮長の職員みたいなんですけども、2時間生活態度の悪い学生に馬乗りになったり、別の学生に、馬乗りになるように指示して、暴力を加えたということで、ニュースになっていました。で、非行構成とかに関してもこういった施設も一つの選択肢として私の方でも、お伝えしています。で、以前ラジオの方でもお話ししたんですけども、非行構成の方法は大きく4つですね。1つは自力でやっていく。2つは行政 NPO に依頼すること。で、3つ目がそういった民間のなどの施設に依頼する。で、4つ目が私のような専門のカウンセラーに依頼すること。で、実は5つ目のですね、非行とか専門じゃなくて、ただカウンセラーをやられてる方に相談するっていうのもあるんですけども、私からしたらあまり意味がないかなっていうところなので、選択肢に入れてません。で、その4つですね、それぞれにメリット、デメリットがあるので、今一度そこを確認していただきたくて、音声を取りました。で、まず自力でやっていくことに関してのメリットはですね、経済的な負担も一切ありませんし、自分たちのペースで自由にできるっていうところが一番いいメリットかなっていう部分ですね。ただデメリットといえば、自分たちがやってること、言ってる言葉とか、そういった言動が正しいかどうかの判断ができないっていう部分と、何かあった時もろもろですね、相談するところがないので、精神的に、病んでいってしまう可能性も十分にあるというところもリスクの一つですね。で、2つ目の行政 NPO に関しては、メリットは自力でやると同じように経済的な負担は、ない、あるいは定額、場合によっては高額もあるんですけども、大体は定額か無料でやってますので、その辺の負担がないかなっていう部分と、で、あとは国が認めて、国からの援助があるようなところも多いので、社会的な信頼とかはあるかなっていう部分が大きな選ぶ一つのところですよね。で、ただ、デメリットの部分からすると、専門的に長年やってきてる人が少ないっていう部分とですね、あと、イレギュラーに弱いですね。犯罪とか、暴力的に荒れてるとか、そういう問題の時はなかなか難しかったり、で、根本的にですね、子供を連れてきてもらわない限りは対応できないっていうところもすごい多いので、そこが、一番私の中でもデメリットの一つかなっていう、子供を連れてかないと対応してくれないっていうところが一つ大きな、デメリットになります。で、3番目の、自立支援施設について、などですね、構成施設の、メリットはですね、強制的に、子供と別々に生活ができますので、自分の自己を築き上げるっていう時間を確保できたりとか、安心した心を、落ち着いた心をですね、取り戻すには一番最適かもしれないっていう部分です。で、デメリットの部分ではですね、一つは、経済的な負担が大きいですね。例の前にテレビで言ったトスクールとかに関しては入るだけでも300万円以上かかったり、それプラス月々の生活費として15万から20万円以上の支払いをしていかなきゃいけないっていう部分なので、経済的な負担が大きい。あとは、親に対しての恨みの感情が芽生えていったり、あるいは強まってしまうリスクもあるわけですよ。子供からすれば親に向き合ってもらいたいっていう部分が、認めてほしかったり、っていう気持ちがある中で、そこをですね、ある意味他人に任せっきりになってるっていうのは、子供からすれば復讐に変わってしまうスイッチにもなってしまうかもしれません。で、ここに関しては私がこれまで活動してきた、仕事してきた中で出会った方、ご相談いただいた方の中で、そういったご家庭が、実際問題、何組もあったので、こうやってお伝えしてます。預けた、夏休み期間中預けた、あるいは、半年間1年間預けた結果、大して変わってない、あるいは悪化してきたっていう、で、家庭内暴力になったとか、そういったマイナスなお話も、結構聞いてたので、そこもデメリットの一つかなっていう部分ですね。 で、私のような個人でやってる専門のカウンセラー、などの、まあ、メリットとしては、全部一人が代表が対応しますので、まあ、ムラがない部分ですね、アドバイスに。その、ずれてないっていうところです。スタッフが多いところはですね、スタッフによってアドバイスの方法が違ったりとか、言ってることは違うこともあるので、子供たちとか、お母さんたちが混乱することも多々あるんですけど、私の場合は全部、私が対応しますので、その辺が一つのメリット。もう一つはですね、まあ、その、周りに知られるリスクも少ない。例えば、自分たちの家の情報が、不特定多数とか、あるいは特定されていても大人数の人が把握してしまう状況というところは、に避けたいような、ご家庭には向いてるかなっていう部分ですね。で、ただデメリットとしては、私が別の方の対応してるときは、対応できないこともありますし、キャパが、相談できるキャパが限られてますので、なかなか相談したいときに相談したら、まあ、3ヶ月半年待ちとかっていうところにもなってきますので、空いてるときは対応できるけど、空いてないときは対応できないっていうところが、大きな、デメリットの一つかなっていうところですね。なので、こういうふうにですね、相談する窓口に、もういいとこしかないよっていうところはないんですよ。これ何事も。商品とかサービスもそうじゃないですか。メリットだけじゃないんですよ、実は。あんまメリットしか言わないとこもありますけど、私はそういうの嫌なので、しっかりとリスクのデメリットの部分も伝えています。で、この辺を考えた上で、各ご家庭の親御さんの、心の、まあ、考え方次第、考え方と、あとはその経済状況で、頼れる窓口も絞られてくるかなっていうところがあるので、その辺も今一度、考えながら、早急に対応していくように、お願いします。ということですね、施設の体罰の問題がニュースになってましたので、ちょっと今日は2本立てで、お伝えしました。参考にしてください。それではまた。